改めまして皆さんおはようございます。今日も主の恵みを共にいただいてまいりましょう。今日は恐れることはないという主題を持ってですね、主からの語りかけをいただきます。祈りによって、礼拝の賛美をいつも準備してくださっていることを本当に感謝します。今日恐れることはないというメッセージを主がくださったタイミングで、何度も賛美の中に恐れないでよいとね、本当に語ってくださっています。神様が今日皆さんの魂にもあなたの力と勇気と、本当に、アミダスね、元気を与えてくださるように期待してこのメッセージいただいてまいりましょう。一言祈ります。愛する主なる神様、あなたの名前を崇めて心から感謝いたします。月が明けて9月になりました。秋の到来を感じる神様、今日この頃であります。どうぞ神様、あなたご自身がこの秋、神様、いろんな働きをしてきたこの一年の営みの中でも、神様、作物や果樹は神様収穫の時を迎えます。どうぞお一人お一人の人生においても、あなたが積み上げさせてくださった一つ一つを収穫する恵みへと入れてくださるようにお願いをいたします。そして神様は、この新しい月、また心も思いも新たにして踏み出すお一人お一人に主の御言葉をください。主の御言葉によって力強く、神様、この9月を歩みにことできるようにお願いをいたします。主イエス様の御名によって最初に祝福して祈ります。アーメン、アーメン、感謝いたします。先週は、ヨハネの福音書の箇所で、5000人の給食というところをですね、共に学ばせていただきました。有名な物語でありまして、このマルコ、マタイ、ルカとですね、3つの教会の福音書にも記載されており、そしてまたこのヨハネの福音書にも記載されている、あまり、4つ、全部に出ているというですね、記事はそう多くはないんですが、その大切な一つをですね、先週は学ばせていただいたわけであります。さあ、それに引き続いて、今日はイエス様が、湖の上を歩いて弟子たちのところに来られる、いわゆる湖上歩行といいますね、水上歩行とも言いますが、あるいはそういうですね、奇跡の技が行われた、まあ、そういうですね、箇所を共に読んでまいります。しかしこの一つ前提は、5000人の給食の後に一つのエピソードが挿入されていました。それ何かというと、5000人、まあ、男だけで5000人ですから、女性や子供たちを入れたらおそらく1万人ぐらいいたんではないかと想定される、そういうですね、大勢の人々がたった5つのパンと2匹の魚で養われた、これを目の当たりにした人々があまりにも驚くべきことに、もう目を見張りまして、あ、この方がこのメシアと呼ばれる、またこの地上のですね、いわゆるローマ帝国の支配から解放してくれる救世主ではないか、まあ、それ以外にですね、思ったんでしょう。そしてぜひともイエス様をこの我々の王として受け止めて、そしてこの、地上においてですね、神の国である、イスラエルの国をですね、もう一度再興してくださらないだろうか、ユダヤの国を再興してくださらないだろうか、まあ、そのような願いを持った人々が現れたというのでございました。イエス様を王として担ぎ出そうとする人がいた、まあ、そういうところから今日はジョイントでありますが、つなぎでありますから、読み始めていきたいと思うのでございます。15節16節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。
イエスは一人を出して自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。
さあ、人々、これはイエス様の奇跡を見て、うわ、これはすごいと感動した人々です。でもこのヨハネの福音書で繰り返し出てきますね。ただ印を見て、不思議を見て、奇跡を見て、すごいなとイエス様に近づいた人たちをイエス様はどう見ておられたか、信用なさらなかったとあります。つまり、そういう表面的な現象ですごいということで感動する、それは素晴らしいことでありますが、それだけでとどまってしまって、ある面イエス様が何者であるかということを本当の意味で信仰によって受け止めることができない状態は、実はイエス様の前でですね、十分ではないのだということを繰り返し語っていらっしゃるのでございます。語っておられるのは神様になりますが、この聖書を通してね、語っておられるのであります。さあ、そういう中でイエス様は人々が来て、そういうね、 目先のことですごい動く人々を見て自分を王にするためにしよう、さらなるところへ、ね、連れて行こうとする、その事柄に対してはピシャッとですね一線を引かれて、そして一人で山に退かれた。もちろん何をなさったか間違いなく神様との祈りの交わりの中に入っていかれたでありましょうが、ある面その退かれたというところにおいて、人々が願っていることとイエス様が成し遂げようとされることは食い違っているということを私たちは教えられるのであります。人々の思惑、人々の願望、そういうものがありますが、イエス様がじっと見とられたのはそういう人々の思いを果たすことではない、そうです、天の神様の思いを果たすこと、その事柄がまさしくなされてこそイエス様が何者であるかがはっきりとするからでありました。さあ夕方日が暮れる、そういう時に弟子たちは湖畔へ降りていきました。何をしようとしたんでしょうか。17節ご一緒に、はい。そして船に乗り湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたがイエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。次はカファルナウムに行くよということを弟子たちは聞いていたんでありましょうか。イエス様はまだ来られてはいなかったけれど、もう時間だ、この間このところを離れて、そしてカファルナウムへ渡っていこう。弟子たちは自分たちだけでそのイエス様の思いを受け止めて、そしてカファルナウムへと向かっていく、そういうですね、ことからが始まったというのでございます。今日はわざわざ先週のところと重ねて読み始めたということには一つ大切な意味があります。イエス様はこのところで王として担ぎ出されるようなすごい力を表されたけれども、実際はそれにピシャッと線を引かれた。この意味は何でしょう。イエス様は他の別の何者かであるということを私たちがはっきりと自覚しなければならないからなのでございます。それは何か、偉大な宮をなさったそこには神様ご自身の具体的な現れというものをこのイエス様を通して人々が受け止めるようにというメッセージがあるのでございます。今日はそれをぐっと踏み込んで、さらにイエス様は湖の上を歩かれた。まあ本当に私もこれは小さい頃からですね、何度も何度も聞いたお話でありまして、どうやったら歩けるかと考えたことがありました。それは何かというと、右足を出して沈まないうちに左足を出す、沈まないうちに右足を出す、こうやったら歩けるんじゃないか、理論的にはそうですけど一瞬にして沈みました。まあ水の上を歩けるということはね、なんかこう非常にこうロマンがありますね。だから私は忍者が大好きでございましてね、忍者は水雲というね、足にこうね浮きをつけてこうやって歩く、自分で作っていました。すぐ沈みました。私の体重をですねこう保つほどのねものを作ると、もう巨大なのというかになって歩けないということがね分かりまして、すごいなと思いながら何度も読んだわけでありますが、先週もあんまり5000人の給食のですね詳細なところをお話ししませんでしたね。今週もそうです。イエス様は水の上を歩かれた、これで終わりです。でもそこにこのヨハネの福音書で何を伝えたいのか、これをですね今日はしっかりと私たちは受け止めていきたいと思うのであります。さあこの弟子たちはイエス様なしの船で向こう岸へ渡ろうとした。さあその時です、とんでもないことが起こったのでした。18節19節を読んでみましょう。はい。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出したところ、イエスが水の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。アメン。聖書を読んでおりましてですね、一番よくわからないのが度量衡ですね。いわゆる貨幣単位であるとか、こういう距離をね表すようなものがですね、まあパッパッと出てきますと、私たちはどうしても、まあ貨幣単位ですと円で考えますし、度量衡のこのね長さですとメートルセンチとかね、そういうのもね考えますから、ちょっとそこ置き換えないとピンとこないというのがねございます。なので今日はちょっと、このガリラヤ湖を、出してみました。こうやってこうイメージ するってね、やっぱいいかなと思います。ガレラ湖は縦がですね109スタディオン、1スタディオンが185メートルなので約20キロですね。縦が20キロ、そして一番幅の広いねところがだいたい61スタディオン、まあ、簡単に言うと 11.2 キロぐらい。だから縦が20キロ、横が11キロぐらいのですね湖です。これは琵琶湖の面積からいくと4分の1ぐらいのねものですから、かなりちっちゃいですね湖であることがわかります。ちっちゃいね、だいぶちっちゃいですね、4分の1ですからかなりちっちゃい。さあそういうですね琵琶湖の、琵琶湖じゃない、ガリラヤ湖のすいません、ガリラヤ湖のですね、この中で、向こう岸っていうのは一体何かって、カファルナウムとありますね。今ですとこの一番上のカペナウムというところになります。だから向こう岸がカペナウムということは、まあ簡単に言うとこの一番下のですね、要は南側のところから彼らは漕ぎ出していったんであろうと思われるわけでありまして、それが何キロだったかというと、だいたい25から30ということは、だいたい4キロからですね5キロぐらい。だからまあこれが20キロのうち半分がこの辺だとしたら10キロでしょ、ということはだいたいこの辺その半分ぐらい、だから4分の1ぐらいってところですね。4分の1ぐらいいったところで大嵐になった。要はここは海抜ね200メートルぐらい、マイナスなんですよ。だからかなり低い、だから盆地というよりはもう急のね、こう深いね谷みたいなところに湖があるんです。そこからまあ、皆さんご存知のように南側に流れていくと死海というところに落ちていくんですけど、そこの間をつないでいるのがこのヨルダン川っていうね川です。なんで視界に流れ込むかというと、海抜マイナス400メートルだからなんです。だから200メートルもさらに低いけども、さらにそこから200メートル低いところだから流れ込んでいく。だからもう視界から先はそうです、もうより低いところはありませんから流れない。だからもうずっと溜まっていくので、干上がるばっかりで塩分がすごく濃くなったと、まあそんなことになりますね。でもこのガレラヤ湖はこの山脈から流れ込むミネラル分豊富なですね、支流がいっぱいありますので、そういうとこから水が流れ込んできて、ヨルダン川から視界へと流していきますから、水は常に循環します。だからミネラル分豊富で循環する新鮮な水なので、ガレラ湖にはたくさんの魚が取れる。私の父親もですねこれに行った時にペトロフィッシュっていうのを食べたそうですけどね、白身の魚でしたかね、なんか結構おいしいお魚だそうですね。まあそういうですね、名前がつくような魚なんかもたくさんこう取れる、そういう場所であります。もともとイエス様のこの弟子たちはこの漁師出身というねこともありますから、このガレラ湖については熟知している人たち、でもその人たちがこのところで大嵐に見舞われました。その時イエス様がなんと、まあ向こうの方からね歩いてこられた、まあこの辺の山が 4,5 キロ歩いてこられたんでしょうかね、かなりの距離でありますけど歩いてこられた。それを見た時です、弟子たちはどうなったんですか。恐れた。まあ単純に言うならば誰かわからんかった。まあ他の教官福音書でこの箇所を、まあ紐解いていきますと、もう幽霊のようなものに思えて怯えた。まあ非常にですね、不可思議なことですよね。真っ暗な中に嵐、そしてそこにぼーっとなんか白いものがこう近寄ってきたらですよ、まあおそらくイエス様が白い服着ておられたというイメージでありますが、まあそういうねものが近寄ってきたとすると、ギャーラなんじゃということになります。嵐の上にお化けになると最高潮に怖い。まあそうですよね、もう嵐で怖い上にお化けだとギャーってもんで、さすがのですね弟子たちも、肝を冷やした、ね、腰を抜かさんばかりに、まあ、恐れたわけであります。さあそこで今日注目したいのはこの20節です。ご一緒に読んでみましょう。3、はい、イエスは言われた、私だ、恐れることはない。アーメン。今日私たちがメッセージをいただく一番中心はこの御言葉です。私だ、シンプルですね。英語で言うと I am、 ギリシャ語で言うと Ego e mi、 私だって、誰かわからなかったんですから、あ、私かって、つまりこの声を聞けばイエス様だって分かったっていうお話ですが、でもヨハネの福音書においてこの私である I am Ego a me っていうのは極めて大切な意味を持っているのです。ヨハネの福音書ほどこれが用いられてイエス様が何者であるかが物語られている箇所は他にありません。例えばイエス様は私は良き羊飼いである、これは何ですか？ I am good shepherd ということですね。 I am a good shepherd、 あが抜けた、だでもいいかもしれないけど、あかな、I am a good shepherd、 つまりご自身が何者であるかを物語るときに、この I am を私は何々だというのをたくさん使いますね。例えば私は世の光である、私はよみがえりである、命である、そしてまた私は真理である。どうでしょう、イエス様はさまざまな形でこの私であるっていう言葉をたくさん用いながらご自身を表していらっしゃる。実はこれは旧約聖書の一つの大切な流れを受けているのです。後ほどもう少し詳しく言いますが、モーセという人が荒れ野で神様と出会った時、神様がモーセに呼びかけられて、あなたはエジプトに行って同胞を救うために行くんだ、使わすから行きなさいってこう言われた時、彼は本当に怯えました、恐れました。なぜかというとエジプトでたくさん失敗したし、人々から信任されていないし、同胞からもお前は人殺しだろうというようなことをお命を着せられていますから。ですからある面彼自身が自分に対して自信が全くない中で使わされる。だからその時に神様は一つのことを尋ねたんです。あなたが使わせてくださるということを何か保証するものください。そうそう、誰に使わされたかと言われた時にどう答えたらいいですか、あなたのお名前は何ですかって聞きました。その時に神様がお答えになった神様の名前は私はあるということだったんです。要はこれと一緒です。私だって、私はあるというお方が私を、このモーセをエジプトに使わされた、これが神様の名だ、このことからがずっと語り継がれてきました。どうでしょう、この新約聖書でイエス様は何者ですかという問いに、さあ究極の一つの答えが出された。私はあるというものだ。つまりそれは裏を返せばイエス様がすごい力のある方、能力のある方、立派なリーダー、それはもう表の薄い見方であって、その一番中心で私たちが知らなければならないのはイエス・キリストは神であるということなんだ。その事柄をこの水上歩行の出来事の中で弟子たちははっきりと示されたのだ。橋本さん、このことを私たちもまたしっかりと受け止めていこうではありませんか。そして主はそこで励まされました。もう腰を抜かして怯えているので恐れることはない、神様が私たちと共におられるならば恐れることはないのです。私たちはどんな、まあね、嵐に見舞われるや分かりません、暴風の中でもう沈みかけるというようなことを体験したら、ああ大変だ、ね、私は滅びるばかりだ、そういう恐怖を覚えることもあるでしょう。恐怖を覚えたからいけないんではない、恐怖を覚えることもあるけれど、その時に私が共にいると言われる神様がおられることをしっかりと覚えようではありませんか。その主はおっしゃるんです、私だ、ここにいる、私はある、だから恐れないでよい。今日私たちは本当にこの主が 主なる神様が私と共にあることを覚えようではありませんか。さあ、そして面白いことが起こりました。21節ご一緒に読みしましょう。3、はい。
それから彼らはイエスを船に迎え入れようとした。するとまもなく船は目指す地に着いた。
アーメン。イエス様を船に迎え入れようとした。そしておそらく乗り込まれたら、面白いですね、さっきの図ありましたでしょ。どの辺だったかというと4分の1ぐらいですね。イエス様が公園に出られた。そしてイエス様が乗り込まれたらシュシュシュって着いたってね、そう書いてあるから、なかなか行けへんかったんですよ。嵐で進まんかったんですよ。もう沈みかけたんですよ。でも主がおられんかったらそうやったけど、主が乗り込まれたらシュシュキシュって目的地に着いた。これが今日の大切な2つ目の大事なメッセージの中身です。北のカファルナウムに向けて移動開始するとお出しになりました。でもイエス様はこらえて、私はある、ご一緒されたらそこに神様としてのイエス様を受け止めた一人一人が、一番行きたかったらどこですか。カファルナウムですから、カファルナウムにあっという間に着いた。さあ、今日はこのところからいくつかのことともに学んでまいりましょう。第1番目、ご一緒に告白します。3、はい。主イエスは神であるという信仰に生きよう。アーメン。ある面、キリスト信仰の大切な要点、これはイエスキリストが神様でいらっしゃるということを信じることです。偉大な働きをした偉人という捉え方もできます。歴史上に確かにおられて、そして多くの人々に影響感覚を与えた人ということもできます。また聖書を読んでいる物語としてを読んでいたら、うわ、すごい奇跡をなされた能力のある方だっていうふうに捉えることもできます。そして当時の人々は、こんな能力ある方なんだから、この国を王として救ってくれようというように願いもした、そういう対象であったことは事実です。でも私たちがこの聖書を通して神様のメッセージとして受け止めたいことは、私であると言われた主イエス様であることを覚えようではありませんか。私だ、これは英語エイミー、 I am、 私はあるという神様ご自身の現れを自らこのところで示されたことなのでございます。出エジプト記の3章の14節をご一緒に読みします。3、はい。神はモーセに、
私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。
アメン。この箇所がモーセに神様のお名前をお告げになった箇所です。そのことからが、私はある、ある面イエス様ご自身をこのところと重ね合わせながら、私たちはあの工場で弟子たちに明確にご自身を示された、私だというイエス様をしっかりと受け止めていこうではありませんか。そしてこの事柄は、実は5000人の給食の記事においても浮き彫りになってるんだっていうことを、少し先取りですけれど、6章は物語っています。35節をご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは言われた、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。アーメン。5000人の給食はすごい出来事ですよ。パンと魚をいただいて満腹になった、すごい出来事ですよ。でも満腹になったお腹は、翌日お腹減りますね。私も本当満腹になるのは大好きな人間ですけれど、悲しいのは何時間かするとお腹減るっていう現実、あんだけ食べたのにと思うんですけれど、だからすごい出来事だけど、それでとどまったら、この一番この出来事で 受け止めなきゃならない中心を見逃してしまう。そうです、あのパンを与えられた一人一人がパンを受け止めた、もう残りパンくずでも12のカゴにいっぱいになった、それ何ですか。そうです、それは命のパンであるイエス様ご自身だということなのです。つまりイエス様ご自身をいただくと、この肉のお腹がいっぱいになった以上に、私たちが本当の意味で永遠の命の恵みをいただくことができ、いつも変わらず永遠に変わらないみずみずしい命を喜ぶことができるということなのでございます。はい、皆さん、これも私があるというところがありますね。つまり神様ご自身のお恵みをイエス様はいろんな形で具体的な私たちの必要に向けてくださっているのでございます。イエス様が命のパンである、これは本当に私たちに必要を、具体的ないろんな日常の糧を与えてくださいと主の祈りで祈りますが、まさしくそういう祈りと重なっていくところですね。日ごとに私たちはいろんな必要を覚えるけれど、イエス様ご自身からその恵みをいただいて、生き生きとして前進することができるのでございます。2019年も8月まで本当に主が守ってくださいました。さあ、9、10、11、12、第3四半、あ、四半期じゃない、9、10、11、12、第4四半期、覚えてます？あ、10、11、12が第4四半期ということは、3分の最後、第3、3分の1、言いにくいな、まあ、とりあえずですね、第2四半期があと1ヶ月で終わり、10月からですね、10月から第、4四半期になりますが、何がともあれこの8ヶ月間守ってくださった主が、この9月からさらなる恵みへと私を導いてくださる、そこにね、ぜひ命のパンである主をたっぷりいただいて、力強くみずみずしく歩んでいくものとなるのではありませんか。私は華やぐって言葉が大好きでありましてね、華やぐっていうのはこう、こう輝きがね、溢れ出る状態を、まあ、私はイメージするんですけれど、何をしててもこうね、喜びにあふれるとか、いろんなことからに感動するとか、まあ本当にいろんな出来事を通して、うわー、神様って素晴らしいなっていうね、こう喜びにこうあふれる状態、ぜひとも命のパンをたっぷりいただいて、本当に主ご自身の与えてくださる花やぎにあふれた歩みをしていくものとなりましょう。さあ、もう一点、今日私たちに主が励ましてくださるのはこれですね。ご一緒に告白します。3、はい、主イエスを迎え入れて生きる目的を成し遂げよう。アメン。カパルナウムに行こうと思った弟子たち、イエス様なしで歩んだ時はものすごい難渋しましたが、イエス様乗り込まれたらシュシュシュッと成し遂げられていった。お一人お一人にも神様は生きる目的を与えてくださってるし、役割をくださってるし、いろんな目標もあるでしょう。今までなかなかこう難渋して進まなかった方も、今日主は語られますね。私があなたの船に乗り込むよと。あなたの船に乗り込んだら、そうです、間もなく目的地に着きました。今日主はあなたの成し遂げたいと願っていることから、あなたの目的、あなたが本当に果たしたいと願っていらっしゃる目標、いろんなことがあるでしょう。主はそれを成し遂げることができると励ましてくださっています。大事なことは恐れないということです。私たちが恐れないでよい、そうです、この主がご一緒であるからです。いろいろなことが挑戦してうまくいくこともあります。でも失敗することもあるでしょう。で、へこんでしまうということもあります。でもそれはある面、船で漕ぎ出して大嵐にあっているということでしょう。うまくいかないからこれがダメになったとか、うまくいかないからこれで終わりだとか、一貫のね、おだぶつだということではない。実はそこは神様が私たちにさらなる前進をさせてくださる大切な起点、始まりともなるのです。だから私たちの人生の中で、本当に神様祈ってこう取り組んでこうやって挑戦してきたんですけど、全然ここで突き抜けないんです。そうです、そこに 今日主が乗り込んでくださる。本当に今でももちろん主は伴ってくださったでしょうけれど、でも今日主はその船に乗ろう、今日あなたの船に乗ろう語っておられます。今日それを主の前に私たちは受け止めていこうではありませんか。詩編の37編の5節6節ご一緒に読みします。3、はい、あなたの道を主に任せよ、
信頼せよ、主とは、はい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真理の光のように輝かせてください。
アーメン。大事なことは受け入れること、言い換えると主に任せるということ。ここまで頑張ったんです、そうです、でも主よお願いしますと、主の御手に委ねる、信頼して委ねるとどうなんですか。ここで計らいってありますが、実はこれはね、成し遂げるという意味もあるんです。私たちが主に委ねて、主に任せて、信頼していきますと、主はそれをちゃんとね、計らってくださる、取り計らってくださる、成し遂げてくださる。そうです、カファルナウムに着いた、目指すところに着いたということからをお一人お一人は体験することができるのです。だから恐れなくてよいのです。愛する皆さん、今日、皆さんの中にもし本当に恐れがあったら、今日主の御言葉を受け止めようではありませんか。そして本当に神である主が私に寄り添ってくださる、そしてその主が乗り込んでくださった時に必ずそれは成し遂げられるのだ、その事柄を主の前に私たちは今日新たな月のスタートで思い、そしてそれを心に刻んで踏み出していくものとなろうではありませんか。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ、主はそれを成し遂げてくださる。お一人お一人の歩みに主がこの恵みを今月開いてくださることを期待して前進してまいりましょう。アバ父よと呼んでご一緒に祈りたいと思います。3、はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝いたします。主が私たちに素晴らしい恵みを開いてくださるお方であることを今日も教えてくださってありがとうございます。主よ、途中で嵐に遭うことがあります。道半ばも行かず難渋してしまって、どうなるのかとかと思うことがあります。でも主は確かなお方、主に委ね、本当にあなたを信頼するときにそれを主は成し遂げてくださる。会社どんどんこじとった人一人も主の前にあなたを神として信じ、そして会社を主に委ねて、会社はその計りごとが固く立つことを体験させてくださるようにお願いをいたします。イエス様の祝福があることを信じ、皆によって祈ります。